それでは聖書拝読をさせていただきます。ペトロ前書5章1節から7節までです。新約聖書の434ページです。はい、それでは拝読いたします。さて、私は長老の一人として、またキリストの受難の証人、やがて現れる栄光に預かる者として、あなた方のうちの長老たちに勧めます。あなた方に委ねられている神の羊の群れを牧しなさい。強制されてではなく、神に従って自ら進んで世話をしなさい。卑しい利得のためにではなく、献身的にしなさい。委ねられている人々に対して権威を振り回してはいけません。むしろ群れの模範になりなさい。そうすれば大牧者がお見えになるとき、あなた方はしぼむことのない栄冠を受けることになります。同じように若い人たち、長老に従いなさい。みんな互いに謙遜を身につけなさい。なぜなら神は高慢なものを敵とし、謙遜なものには恵みをお与えになるからです。だから神の力強い御手のもとで自分を低くしなさい。そうすればかの時には高めていただけます。思い煩いは何もかも神にお任せしなさい。神があなた方のことを心にかけていてくださるからです。はい、よく終わります。それではキリストの苦難の証人としての謙遜と題しまして、白川先生の説教を賜ります。どうぞよろしくお願いいたします。
はい、おはようございます。
おはようございます。
はい、それでは足を楽にしてください。説教の題目、これ苦難じゃなくて受難にします。聖書の通り変えておいてくださいね。じゃあキリストの受難の証人としての謙遜という、ね、題目でお話したいなと思います。はい、ペテロ前書もいよいよ最後の章ですね、5章に入りましたので、もういよいよね、今回と次回でね、終わりになるかなというふうに、ね、思っています。一つ一つをね、振り返ってみれば多くのことをまたペテロ前書を学ぶことができたんじゃないかなと思いますし、今日の箇所もね、いろいろと細かくねお話しすればたくさんの恵みがあるなというふうにも思うんですけれども、まあ、今回は7節までもうねお話ししようかなというふうにね考えております。さあ、9月に入って本当にいよいよね、皆さん秋の気配を感じられるね季節になりまして、とても過ごしやすくね朝晩になったんじゃないかなと思いますね。今日は二十四節気の白露というね、日です。白い露と書きますけど白露というね、これはもう朝晩冷え込むことがだんだんとね、進んでまいりますと朝露がね、つくようになるんですよね。ですから朝日にこう照らされてね、でこの木とかね草にちょっとしたね露がこう宿ってね光り始める、まあ、そういう頃という意味合いがありますから、まあ、ちょうど皆さんね、今そういうような季節感を感じるね朝晩ではないかなと思います。まあ、特に天気の良い夜でないとね綺麗な露がつかないと言われますので、晴れ渡って風がなくてね そういう時の翌日ね、朝早起きしますと、いろんな、ね、草にきれいな露が、ね、ついていて、昔の人はそのついた露をね、玉と言ってですね、玉というのは宝石のことですから、それを宝石になぞらえてね、たくさん歌を詠まれたと言ってますよね。ですから朝露のごとしというね、ことで、歌に詠まれる、まあそういう美しいね、情緒というまたね、そういう季節を見る中で育まれてくるんだなと思いますけど、なかなか朝早く起きて、皆さんどうですかね、その辺に生えてある名もなき草木に天から白露が落ちてきて、朝日に照らされてピカッと光るのはね、いかなる宝石よりも美しいっていうね、そんな情緒を持たれたらいかが。そしてその露が歯を伝ってポトッと落ちてしまうというね、はかないこのね、人生にも例えられるんですよ、だから露というのはね。でもそういう美しさをね、本当にあの生活の中に感じながらね、歌を読んで、いや日本人のね、生活っていうのはそういう中に育まれてたんだなと思うのね、皆さんどうですか、もう一度そういう文化をね、やっぱ取り戻さなきゃいけない、まあ、つくづくね、思います。あまりにもね、計算された非常に機械的なね、いわゆるこのデジタルの世界がどんどんどんどん進行していきますけどね、やっぱり失ってはならないものというものはね、同時にあるんじゃないか、まあ、そんなふうにもね、思います、ね。まあそれと同時にね、もう秋の深まりをこう感じるということでありますけど、皆さんもう北の大地、北海道は紅葉です。8月のね、25日、6日ぐらいから紅葉が始まったみたいでね、でちょうど今9月の上旬ですけど、大雪山というね、日本の屋根とも言われるね、北海道の屋根とも言われる大きな山ですけど、まあ、そこの一つのね、黒岳という山頂から紅葉が始まるみたいです。もうそろそろ始まってるみたいでね、半ばにはもう最盛期を迎えるんじゃないかというのをちらっと聞きましたけど、皆さん早いですよ、もう北海道は10月に入ると雪が降るそうですからね、もう確実に皆さん季節はね進んでいるというね、まあ、そういうことでありましてね、本当に秋が来たんだなということをつくづく思いますね。皆さん今日はね、ペテロの前書の5章をね、これお話しすることになっておりますけども、皆さんのレジュメをね、今日お渡ししておりますけども、いよいよ最後になりますよね、このペテロ前書で。ちょっとね、レジュメのところの概説というところをまず見ていただきたいんですけども、まず著者はね、本書簡の最後にということで説明を書いてあると思いますが、まあ、いよいよ最後のパートに入るわけですね。はい、著者は本書簡の最後に苦難の中にある教会の長老と若者、あるいは全改宗への勧告を語ると。まあこの苦難というものが常にね、教会においてはある意味で避けられないものであるというのが当時の時代状況でありますね。ですから苦難の中にある教会、あるいは苦難の中にある信徒たちというのが、まあ、当時のある種ね、キリスト者が受けるべき、まあ、報いでもあったわけでありますね。でそういう苦難の中にある教会に対して、あるいは信徒たちに対してね、まあ、最後の勧告、勧めの言葉をですね、まあ、ここでもう一度書き記しているということになります。で今日皆さんにご紹介する箇所はね、大きく、まあ、長老という存在に対する勧告と、それからもう一つは若い人と書いてありますが、若者と書いてありますが、まあ、これはさらにその後、皆というふうな表現でね、続いていますので、若い人みんなということよりも、これは全ての人という意味に解釈されることもありますから、まあ、全改宗というふうにね、括弧して書いているのはそういう意味です。ですから、まあ、教会の長老ということで言えば、まあ、教会におけるね、指導者ですよね。指導者の在り方と、それから、まあ、若い人を中心とした、まあ、全ての信徒たちの在り方ということについてのね、まあ、勧めの言葉がここに記されているということ。でどんなことを、まあ、進めているのか、勧告しているのかというのがね、一応1節から4節まで、はい、長老に対する勧告として書いてあります。じゃあ皆さん続けてレジュメをちょっと見ていただきますと、1節から4節は長老に対する勧告である。初代教会の長老の職務は、教会会議の議員、教会財政や信徒教育の責任者、群れの監督者であり、 ユダヤ教における長老の働きを継承していると考えられ、今日の牧師の職務とも類似していると。まあ、いわゆるこの長老というのはですね、当時イスラエルの歴史の中に長老って出てまいりますけど、街道における長老、これは信仰において模範になるべき、ね、指導者のことですが、その長老という人たちがいたユダヤの伝統をほぼ継承してね、当時のキリストの初代教会も長老というものがいたんだということです。ですから働きもほぼ継承していると言われていて、まあ、そこに書いてあるようなことを、ね、職務としてやっていた。でそう考えると、まあ、今日の牧師とも、ね、よく似ているというふうに言われますね。で一方、今度後半部分ですね、はい、また5から7節は若者と全会衆に対する謙遜の勧めで、箴言3章34節を引用しつつ語られる、はい、謙遜ということについてね、後半部分では語られているんだ。まあ、しかし今言ったように、これは若者だけではなくて全ての人をね、謙遜という言葉で表すことができると思いますから、その次ですけど、謙遜は指導者も含めた全てのキリスト者に求められる信仰姿勢であり、初代教会の信徒教育の伝承を反映している。神が謙遜なものを高められることはイエスの教えに基づく初代教会の核心でもあった。はい、全てのキリスト者は謙遜であるべきだということが最後に語られますが、これはキリスト者たるもの、指導者、若者、信徒限らずね、全ての人は謙遜を身につけなさいというふうに教えられているんだということであります。で、この謙遜というものはですね、イエス様の教えに基づく、ある意味では革新的な内容であってね、これは神が謙遜なものを高められるんだ、高ぶるものはね、むしろ低くされるんだというね、まあ、そういう教えに基づくんだということで。はい、そして次、謙遜は自己に信頼しないで神に全幅の信頼を寄せることであり、思い煩いもすべて神に任せるという性の在り方を規定し、それは積極的に苦難と対決する信仰態度ともなっている。ここ分かりますかね。私たちが思っている謙遜とはちょっと違うかもしれないですね。実は聖書に出てくる謙遜と、まあ、我々が一般によく言う謙遜とはちょっと意味が違うんじゃないかなと思いますね。で、ここにあるように、まず謙遜というのは自分というものに信頼しない心の在り方で、で多くの人は自分というものをある種ね、まあ、信頼とは言わないまでも自分の判断とかね、自分の考えというものをもとに行動を起こす、これはある種普通のことではないかと思いますね。自分が正しいと判断したことや自分がしたいと思うこと、自分が考えているその思いというものを、ね、中心に、まあ、生活をしていくんではないかと思うんです、ね、一切自己に信頼しないということがまずね、キリスト者として信仰者として根本にあるんだ。自分というものはね、信頼できないものだよ。そしてむしろ神に信頼を置くのだと。ですから自分に信頼するのではなく神に信頼を置く生き方です。そうしますと、皆さんその次に出てくるいわゆる思い煩いというね、皆さんの思い煩いと言いますのはね、自分自身でいろいろね、思い悩むことでしょう。自分が起こした状況もあれば、自分の身に降りかかってくる困難もあるかもしれないよね。しかし様々に起きる事柄で私たちは心が行ったり来たりする、つまり思い煩いをするわけですね。そこで大体考えることはね、その思い煩いを何とかしようとする。思い煩いがあってね、心地よい人はいないのでありますから、思い煩いを何とかね、取り除こうとする。しかし皆さん、取り除こうとするのは一体誰かっていう。思い煩いがあって、思い煩いを取り除こうとするのは自分以外いないでしょう。皆さんの思い煩いは人がやってきて、すみません、思い煩ってませんか思い煩ってる人が思い煩いを取り除きたいと見もするのが普通ですよね。わかりますよね、はい、皆さん、ない思い煩いが何でもね、思い煩うことがあればそれを早く、ね、取り除きたいと思うのは皆さんどうですか。当然の感情でしょ。 だからね、自分で思い煩いを取り除こう、そう考えるのはある種普通の話なんだけれども、ここで書いてることは、その思い煩いを自分で何とかしようというのは何かというと、自分を信頼してるからだという、ね、自分に何か力があって、あるいは自分に能力があって、この思い煩いを自分で解決できると思う、まあ、その姿勢は私悪いとは言いませんがね、しかしね、しかしこの苦難のうちにあった当時の教会の人々はね、おそらく多くの思い煩いが信仰のゆえにやってきたんだろうと思います。でもそれをね、もう一つ一つ自分の力でね、自分の努力でね、自分の何か能力でね、解決しようと思ったところで、それは本質的に解決できないということをやっぱり悟っていったんですね。なぜかと言いますとね、思い煩いというのはいろんな原因があるかもしれないけれどね、私は思います、この初代教会の人々が感じていた思いはね、信仰のゆえに起きてくる霊的問題です。さあ皆さん、それどう思うかな。私はね、やっぱりこの世の中に起きてくるいろんな人間関係も含めてね、いや私はあの人に出会ってこんなことがあった、この人に出会ってね、こういうことが起きた、あそこに行けばこういうことが起きた、それは全部こう地上で起きてることなのに思うでしょう。でもこれが霊的な内容だとしたらどうします。神様はね、やっぱりこの地上においてね、私たちが生活する人生80年あるいは100年と言われるね、人生の中で皆さんに対してね、どんないわゆる配慮をされているんだろうか。神が人を思いばかる配慮のことをね、難しく言えば摂理とも言いますよ。神様はどのようにして皆さん一人一人をね、配慮していらっしゃるんだろうかと考えるとね、それは当然のことながらね、私たちの思いを超えてその愛の技あると思います。でもそれがね、どこに現れるんだろうか考えた時にね、皆さん、神様の廃材というものはね、決してはっきりとね、目に見えて分かりやすいところに現れるか、そんなことはありません。もっと言えば皆さんが気づかないようなところにね、神様の摂理はあるかもしれない。私最初にね、信仰を持った頃に一番最初に言われてた、神の最大の奇跡は人との出会いだと言いました。いや、考えてみたら皆さんの人生はどうなんでしょうね。やっぱりね、人と出会うことで人生にはいろんな意味でのね、色付けがされてくるんじゃないかと思います。私もやっぱり学生時代を振り返ってみれば、こんな先生がいた、あんな先生がいた、まず先生との出会いがありますよ、ね、いい意味で悪い意味でいろいろありますよ。でも悪い先生は悪い先生で意味があるんです。友達関係もそうだと思いますよね。近所にどんな人がいるのか、これ別に自分が選んだわけじゃないけれど、これ避けることができなくてそこに住んでるかもしれないけど、もしこれが神様がそうしているとしたらどうでしょうね。全て自分の成長のためにあるんだ、そういうふうに考えるだけでもね、見えるものが変わってくるだろうと思います。だから私たちが受けるさまざまなるね、この思い煩いというものがある意味でね、神様の見ての中に起きていることだとすれば、それらを全てね、神の御心に委ねなさいと言っている、そういう生き方というものがもしできるならば、私たちは起きてくるね、思い煩いに一喜一憂することはなくなるでしょう。これすごい境地かもしれないけれどね、皆さん、初代教会の人たちはこうしなければ皆さん生きて乗り越えることができなかったのかもしれないなと思います。だからこれが皆さんその次に出てくるけれども、苦難と対決する信仰態度なんです。皆さん、ここ分かりますか。ちょっと短い文章だけど、苦難といかに立ち向かうかといった時にね、もしその苦難を自分の力や能力で乗り切ろうと思えば、苦難と立ち向かわなければいけないと思えば、そこでさまざまなるまたね、問題が生じてくるんです。だから初代教会の人たちは苦難というものに対してね、自分から何かそれを立ち向かって乗り越えようとか、あるいはその問題を解決しようとか、そういうことを考えることをやめたんです。その理由は、苦難そのものは信仰するにおいて、これは 神からの贈り物なんだと思った。そして苦難を通して私たちは何かが変えられていくんだ。自分では変えられないこと、苦難が変えてくれるんだ。だから苦難に立ち向かうときは全てをお委ねしよう。自分は何もしないで神様がそこに働かれるその御業だけを待ち望んでいこう。それが実は苦難と対決する一番の方法であると理解した。その姿が人々にとっては証となったんです。ここ分かりますかね。そしてその苦難に立ち向かうという意味において内的にはね、もうすでにご紹介しましたけど、初代教会の人たちは内的にはこう思ったの。苦難というのはキリストの栄光に預かることだ。イエス様も苦難を受けられたのだから、私たちも苦難を受けることでキリストと同じ道を行くんだ。いやー、これ一つ取ってみてもね、皆さんはどう思いますか。本当に信仰を持ってね歩む人の心の在り方というものを学ばされるんですよね。だから我々はね、何かものがことが起きるとね、人に相談したり、もう自分で何とか知恵をない知恵を絞ってね、いろいろ考えて右往左往するとね、ますますこんがらがってしまったりね、もういろんなことが起きるでしょ。で、委ねると言いながらいつ解決するんだろうかとまたこうね、委ねてると言いながら委ねてないんですね。あの、忘れるほどにいって委ねてみたらいいんですよ。もう思い煩いがね、忘れるぐらいって委ねてみてください。神様がどこでどう解決するかわからないよ。だから気がついたら、あっということが起きるんだよ。そういう神様の導きをね、我々がいつも介入してはね、積んでるんですね。神様はいつ解決しようか、この問題をいつ収集しようかって、もしご計画があったとしたら、皆さんが関わることは神の摂理をね、阻むことになる。よく言われましたよ。神様の摂理にちょっかい出すな。でもそうかもしれませんよ、皆さん、本当。私たちがね、置かれているね、この状況というものはね、もちろん皆さん自身のね、いろんな原因もあるかもしれないけれど、しかしね、神様の願いの中でね、置かされている、そういう状況というのはあるわけだから、ね、それはやっぱり受け入れる。まあ、そういう意味では渡辺和子先生がね、置かれた場所でね、咲きなさいと言ったらそういうことだと思う。自分から何か求めてね、自分の場所を探すんではなくて、神様が私をどこに置いてくださったのかね、その置かれたところでね、花を咲かせばいいんですよって、それは本当そうだと思う。でもついつい私たちはね、こう比較してね、いや、あそこの方がいいな、あの人のいるところの方がいいな、あんなところに行ってみたいな、そう思うでしょ。でもそれはもしかしたら私たちの願いではないかもしれない。自らの本分というものがあるとすればね、神様の願いというものがあるとすればね、置かれた立場というものはね、それ自身が素晴らしいのかもしれない。ということで、皆さん、このペテロの前書ではね、苦難の中にある教会に対する勧告で、まあ、埋められているということになりますね。じゃあその勧告についてはね、皆さんここで大きく2つのことがその下に書かれてますが、長老に向けての勧告と、それからもう一つは全会衆に向けての勧告ということになります。で、特にこの長老に対する勧告というのは、今で言ったように長老というのは今の教会で言えば牧師職に当たるので、個人的にはですね、信徒に対する勧告ではないから、皆さんとはね、僕は無関係になりまして、むしろこの長老に対する勧告というのは牧者に対する勧告だからね、まあ、ここでは私だけだと、はい、私に対する勧告、心に刻んでおかなきゃね。はい、長老に対する勧告っていうのを、じゃあちょっとさっと言いましょうか。皆さん関係ないですはい、長老の第一義的な職務は委ねられている神の羊の群れを牧することである。信徒らが神から委ねられている神の羊であることを知り、長老としての責任を果たすことは神の喜びなのである。神の喜びということが大事でありましてね、やはり長老という職責を全うするということ自体はね、神の喜びにならなければならない。それは何かといえば、第一義的にはね、どこまでもこの指導者というのはそこにいる 信徒たちを神様から任せられているんだという、ね、この意識を持たなければいけないということでしょう。これを神の羊という言葉で表現しています。イエス様もね、蘇られた後ペテロのもとに訪ねて、ペテロに私を愛するかと見たび尋ねられますけどね、その時にペテロに言いますね、私の子羊を飼いなさい、そのようにね、イエス様はおっしゃられますけど、やはりイエス様はこの神の羊、神の子羊という意味でね、信徒一人一人をね、任せられたものとして見ていらっしゃる。これは旧約聖書にも実はこういう表現が出てまいりますね。さあ、そこで3つの資質を特に長老に対しては勧告しています。でそれは聖書の言葉にもありますけれども、まず1番目、神に従って自ら進んで世話をしなさい。自ら進んでしなさいということですね。いやいやしてはいけません。だから牧師というのはいやいやするものじゃありませんね。まあいやいやというかね、まあいやいやけどまあやめとこうね、天職でなければいけないということでありますね。ああ私はこのために召されたんだというね、やっぱりそういう意味を感じることができなければ、なかなかこの牧者っていうのはね、できないだろうと思うんですよね。ですからそこにね、大事なことはね、神が喜んでご自分の民を牧するようにというふうに書きましたよね。神様はそうなんですよ。神様は喜んでね、ご自分の民をいつも導いていらっしゃる。イスラエルの民がね、どうであっても神様は決して諦めることなくね、この先民イスラエルを愛し続け導いてこられたでしょ。それと同じように神様はそれをじゃあ嫌々されたんでしょうか。そうじゃないっていうんです。痛みも感じるし、裏切られればね、神の中に悲しみもあったでしょう。時には神様のうちに義憤も起きたでしょう。でもそれを神様は憐れみと慈しみというね、愛の思いで全て封印しながら、それを乗り越えながらね、歩まれたけれど、じゃあそれは神様ご自身がそうしなければいけないんだというね、まあ、ある種いやいやそうしたんでしょうか。そうじゃないんですよ。神様は時に怒られたとしてもね、なぜ怒ること遅くと言われたかといえば、その怒りを超えるほどの愛が突き動かす衝動が神様のうちにあるからです。だから神様の心のうちにある思いはね、愛の衝動ですから、さまざまなことが起きてもそれを乗り越えて愛することが神様の喜びである。だからまあすごいね、愛の世界だなと思いますよね。だからそういう喜びを持って牧するという、この姿勢が大事だから、強制的にするものではない、むしろ自発的に世話をしなければいけません。こんな風にね、進められている。それから二つ目、やっぱり当時からこういうような考えをしている人がいたから、こういう訓戒があるんだろうと思いますが、卑しい美徳のためにではなく献身的にしなさい。教会の仕事でお金を得るということを何か目的にしてはいけませんということですよね。まあ、これはね、当時でもこういう心を持つ長老たちがいたということでしょうね。でもちろんその長老というのは羊を飼うという意味においてはね、まあ、レビ族もそうですけれども、全く報酬がなかったわけではありません。働いた分だけね、報酬を得ることは、これはある種当然の報いです。レビ族だってね、その他の部族からね、土地をいただいてね、供え物をもらうわけですから。これはこれで一つの報酬なんだけれども、結局主眼が何かといえばね、金銭とかそういうものがね、中心になった牧会をしてはいけないということ。皆さんこれ分かる？金銭を中心とする牧会。金銭を中心とする牧会って何だと思う？分からない。まあ教会が大きくなるとね、こういうことが起きるかもしれません。金銭を中心とする牧会っていうのはね、その人の資産に応じて牧会の時間が変わるんです。 だってそうでしょ、その人がもし特殊資産家だった時に教会から攻めれば、その人が教会にいることはどうなんですか。利益なの、利益じゃないのって。それは利得ということを一つ考えたらね。でもそんなのは本当の教会かっていうことですけどね。だから皆さん、内村先生がどうして教会を建てないかというと、教会を建てるとそういうことが起きるからです。だって教会を建てて、立派な教会を建てればね、それを運営し経営していくためのね、まあ、ここにも出てきた教会財政という言葉があるけれども、教会にもね、それ相応の資金が必要になってくるでしょう。じゃあその時にその教会の資金はどこから来ますか。それは信徒の人たちによって支えられなければいけないわけで、その信徒の人たちが支えるべきね、献金やあるいは寄付というものがあってね、教会が支えられているとすればね、そういうような財政的な事情をいつもいつも思いながらね、牧会活動をしている中でね、先ほど極端なこと言ったけど、お金をたくさん持っている人がいることと、お金があんまりない貧しい人ばっかりが教会に来ることと、どっちが教会財政にとっていいですかって話になる。あるでしょ。これは本当にどんな組織でもそうですけど、人がね、人が自分の心の内を覗いてみた時にね、やっぱりふつふつと湧いてくるね、悪しき思いなんだろうと思いますよ。でもこれをいかにね、乗り越えていくのかということが実は大切なんです。でもやっぱりね、当時の教会の中にもね、いわゆる資産家と言われるものに対する見つめ方っていうものが特別にあったんではないかなと思いますよ。だから利得という表現はね、そういう意味でね、卑しい利得と書いてありますけど、当然の報いとして受けるものはいいんです。感謝されて受けるものはいいんだけどね、何かこちら側が、僕する側が卑しい思いでね、あ、この人はもうすごい資産家だからね、喜ぶようにしてあげたい、ね、できるだけこの心を傷つけないようにしてあげたい、ところがそうでない人に対してはね、非常にこのね、存在な扱いをするとか、もしかしたらそういうことがあるかもしれない。まあこれは皆さんでも分かりますでしょ。大体人間の一つのね、心の内にある横島の思いとしては理解できますよね。会社でもそうでしょ。お取引先にはね、大層いい言葉を使うけどね、どうですか、通り過ぎていくお客さんに対してはね、あるんじゃないですか。でも教会はそうであってはいけないというんです。教会というのはね、一人一人の魂というものはね、神から与えられる魂にはね、価値の違いはないんでありますからね。本当に委ねられた羊として見ればね、一匹の羊も99匹の羊もね、イエス様が例え話をした通りです。もし迷える羊が1匹いたらね、99匹が安全だから大丈夫だ、そうではないって言うんでしょ。99匹を放っておいてでも探しに行くんだ。だからまあ本当にいわゆるその経済的なね、原理から見たら大いに反対のことをするんですよ。神の設立というのは効率がいいとか、利潤がいいとかね、こうすれば利益が上がるとか、ね、そういうような判断を教会に持ち込んではいけないというのが本来でしょうね。でも悲しいけど今はそうなってますよね。進学校でちゃんと経営学を学ぶんですよ。私も進学校で経営学があって、なんで経営学があるのかなと思いましたけど一応ね、教会をね、財政的にもね、運営するためにはちょっとした経営のノウハウが必要だそうですよ。だから経営学を学ぶんです。教会財政、教会経営学ってあるんですまあそれはまあ置いといて、はい。それからね、上に立つ者の権威を振り回してはいけません。これもね、権威というものがあるのはもしかしたら事実かもしれないよね。長老なり、あるいは牧師というものはそれなりにね、天の証明を受けている、その天的権威を持っているでしょうが、 その権威があるからといって人を支配することがあってはいけないということです。もし人を支配するのであれば模範になる、その模範としての力で人を導きなさい。だから長老は自ら模範となってね、人々がついていきたいなと思えるような人にならなければいけないということでありましょう。だから尊敬され、ね、慕われるものにならなければいけない。それが長老の資質である。はい、そこでその下に書きました米印の内容、これはカルバンという人がね書いた文章をちょっと私なりに抜粋しましたけど、カルバンはこう言ってるんですよ。長老あるいは牧師に戒められている3つの悪徳と言ってる。これちょうどこの箇所に当たりますよね。1つ目怠惰、つまり喜んでしないということは怠惰だと、強制されてしているというね、牧すること、信徒たちをね牧会することを強制的にいやいやしているということは怠惰ということです。皆さん、怠けるというのは何もしないことだけじゃないんですよ。いやいやすることも怠けです。そう理解してください。ここではね、だからやっぱり牧会というのは喜んで本当にその人の魂をね牧するということは、ね、喜びなんだ。神の羊をね、世話するということは私の本分なんだ、そんな思いでねすること、これが牧師のねやっぱり職責である。それから2つ目に戒められているものは貪欲ですね。やっぱり貪欲とは無縁でなければいけない。それから3つ目にあるのが権力欲です。権威を振りかざしてね何か地位とか名誉を求める、こういうことがあってはいけない。はい、ということで、まあ、これは特にね、皆さん、指導者に対する勧告であります、ね。で、一番大事なのは、その3つ目にあるね、全回収に向けての勧告であるというふうに思いますね。これはキリスト者が歩んでいく中で、さまざまなるね、人間関係を結んでいく中で、一番大切な徳、備えるべきね、備えるべき信仰態度は何かといえば、この書簡では、ただ一言、謙遜であることだと言っている。で、皆さん聖書を読みますとね、謙遜をどう書いてますか？謙遜を身につけなさいと書いてます。で、この身につけるという言葉がね、皆さんこの聖書では明らかに何か衣をね身につけるという意味の表現になっているでしょ。5節のところね、はい、5章の5節、皆互いに謙遜を身につけなさいと書いてある。で、この身につけるという言葉はもともとやっぱり衣を着るという言葉から来ているんですね。それではレジュメのところが一番最後のところになりますね。はい、若者に対する勧告というところを見てください。まず若者に対してはちょっと一言触れておかなきゃいけないのは最初のところ、若者には長老への服従が求められているが、それは猛獣でも外形だけの木獣でもない。若者は長老に敬意を払い、教会における上下の序列を遵守すべきである。これ実はですね、なんで若者に限ってるかというと、やっぱり当時もね、若い人っていうのは、今も一緒だと思うんだけれども、非常にこうエネルギッシュでね、いろんな考えを持ちね、またそういう意味では若い人たちが一つのグループを形成することがいっぱいあったそうですね。で、そして教会のやっぱり体制とかね、教会の歩む道に対して一番意見をするのは若者だったんです。で、やっぱりそれはね、若者の気質にもね、起因してるけれども、実は当時キリスト教会に影響を与えつつあったヘレニズムの文化、いわゆるギリシャ、ローマをね起源とするヘレニズムの文化の中には、そういう議論するということが非常にいいことのように思われていたので、若い人たちはそういう思想的洗礼を受けることでね、その若い人の気質と相まって、ね、教会の在り方やそういうものについて意見をするということは、ある意味で悪意じゃなくてね、非常に盛んだったんですよ。で、それがあまりにもね、そのことがね、教会の中で頻繁に起き始めると、どうしても長老の言ってることと若い人たちの言ってることがね、対立することが起きてくるんです。まあ、で、実は 当時の教会の中ではこれも一つのね、教会における不安が起きる問題としてあったそうですね。ですから若い人がいろんな意見を持ち、いろんなことを発言すること自体は決して悪いことではないんだけれど、それがあまりにもね、あまりにも過激になって、時に長老に対する批判とかね、非難というものにまでもつながっていく。でこういうことについて、まあ、この書簡ではね、そういうことはあってはいけない。だから特に若者についてはね、どうか長老を敬う気持ちを持ってほしい、まあ、そういう勧めの言葉を残している。でやっぱり長老というのは書いてある通り、あの信仰の先輩なので、一応ね、信仰の先輩なんです。年齢的にもね、長老という人たちは目上の人が多かったわけですから、年齢的にも、ね、だから若い人はやはりその年配者を尊敬する、あるいは年配者を、ね、それなりに敬う、まあ、こういう気持ちを持って叱るべきだっていう、ね、そういう意味で訓戒しているわけですね。で、まあ、服従を求めているけれど、じゃあ服従するといってね、なんか盲従、ただ単に従えばいいんでもないし、それから心の中ではね、実は反発してるんだけど、表面的には従ってるふうに見せる、見せかけ、それでもいけない。やっぱりそれはそれで長老というものに対するね、信仰における敬意を払って教会の秩序というものを守りなさい。さあそこでね、最終的に出てくることが、皆互いに謙遜を身につけなさいという言葉になる、はい、今日私皆さんこの謙遜という言葉を最後に書いたのはね、題目に入れたのはどうしてかというと、長老に対する勧告も若者に対する勧告もね、実は全部謙遜を身につければ終わることだということです。長老たちがね、皆さん怠惰になったり、貪欲になったり、権力欲に飲まれてしまうという悪徳に染まるのはね、謙遜である心を失ってしまうからなんです。若者たちが多くの意見を言って、長老たちに対して言葉を語り非難する、この非難がね、あまりにも過剰になっていくのも謙遜の心を失うからなんです。もし謙遜というものを身につけていたならば、たとえいろんなことが起きたとしてもね、それが問題に発展することはない。むしろ謙遜を身につけていれば、起きている事柄がね、もしかしたら良いものを生み出すきっかけになったとしても、ね、決して教会それ自体を悪い方向へ導くものにはならない。謙遜こそキリスト者が身にまとうべき最も大切な徳であります。これが結論になりましょう。じゃあ皆さん、この謙遜とはどういうものかということについて最後ね、お話したいと思うわけですね。ちょっと皆さん、レジュメの中にその着物のことをちょっと書いてますからね、分かりますかね。3行目のね、3行目の終わりの方に、身につけるという言葉の説明をしているところがあります。はい、鍵括弧で身につけるは、はい、帯のついた着物を着て結ぶことで、どこからも隙のない着付けのように全身に着物がぴったりついている様を表している。あの着物をちょっと想像していただいて、この帯で、ね、しっかりと締めて着付けをしている状態のことを言うんです。ですからもうどこからもね、あの隙がないようにぴったりと衣服が着物としてね、身についているという、そういうありさまをね、意味します。ですから謙遜という着物をいつも装っていること、これがある種比喩的に表現されている。だから皆さん、私たちは謙遜という着物をね、自らの身にピタッとまとってください。帯で締めてまとってください。装ってください。そしてもうどこにも体と着物の間に隙がないほどにぴったりと着物で、謙遜という着物で皆さんの身をまとってくださいと言って、だから皆さんの生活に謙遜という着物がいつも着せられていて、その謙遜の着物が皆さんの体にピタッとくっついているということですか。私たちの生活に謙遜というものがピタッとくっついているということです。 私たちの生活が謙遜というものに覆われているということです。私たちの生活がね、隙のないぐらい謙遜によって装われているということだから、この比喩的表現を皆さん理解してほしいね。だから謙遜という心をいつも持っているならば、どんなことがあっても隙のない信仰生活になります。しかしその謙遜という着物がもし皆さんの体に合っていなければね、その隙から貪欲が入ってきます。その隙から嫉妬の心が入ってきます。その隙に反発の思いが入ってきます。そうやっていろいろな悪徳がね、皆さんの中に入ってきますよ。でも謙遜を本当にぴったりと身につけておればね、そういう悪徳が入る隙がありませんと。じゃあ皆さん、ここで問題はその謙遜とはね、どんな心なんでしょうか、どんな心の在り方なんでしょうかということになると。はい、ですからレジュメの続きですけれども、はい、全てのキリスト者の関係の元にとなるものが謙遜である。つまり全てのこれはキリスト者です。長老も若者もありません。全てのね、全てのキリスト者の、はい、関係を作る基盤になるものがこの謙遜でないといけませんと言っています。で、先ほど謙遜というのはね、どういう意味か、ちょっと私たちが感じている謙遜と聖書が言う謙遜はね、少し違いますよって説明をさせてもらいました。じゃあ具体的にどういうことなのかっていうのを今日ね、ちょっとお話したいと思います。ちょっとレジュメにはね、その辺のことが詳しく書けなかったんでね、書けなかったので、ぜひよく聞いてほしいんですけど、この最初に出てくるこれ、キリストの受難の承認ということがあります。これどこに出てきますか。キリストの受難の承認、最初のところ出てきますでしょ、5章の1節にね。じゃあ皆さん、5章の1節ってもう一回読んでみましょうか。こうあります。さて、私は長老の一人として、はい、私っていうのは当然この著者のことですよね。そこでこの著者は、私は長老の一人としてと言ってるというか、この人も長老なんですね。手紙を書き送ってる人、まあ、便宜上これペトロの手紙になってますから、ペトロとしましょうね。はい、このペテロは自分は長老である。その一人としてこれからのことを皆さんにお勧めしますと話し始めるんだけれど、その後に一人としてと書いた後でまたと書いてこの言葉に出てくる。キリストの受難の承認、さらにはやがて現れる栄光に預かるものとしてあなた方のうちの長老たちに勧めますと書いてますね。つまりここでね、この本書を書いている著者は自分自身を長老の一人だと言っていますけども、その長老の一人である私はどんな人間かというと、キリストの受難の承認だと言っている。もちろんその後には栄光に預かるということが出てきますが、今日はこの受難の承認というふうに語っていることにぜひ皆さん着目してほしい。これ皆さんね、キリストの受難の承認として私はあなた方に勧めます。はい、キリストの受難の承認っていうふうに著者が自分のことを語ったことの意味は何でしょうか。ちょっと皆さん話がややこしいけれども、この書簡はペテロ書でしょ。だからペテロの名前で書かれているから、昔はペテロが書いたんだと思われてましたね。でも近代のこのね、研究ではペテロが著者ではないということは明らかになっています。でも当時この時代の手紙の書き方としては、私自身が手紙を書くにしても私の名で書くと権威がないからといって、権威のある人の名前を借りて書くことがあるんですね。そこでペテロという名で書いてます。だからペテロが書いたものではないけれども、ペテロの名前を借りたということはね、この著者はペテロの信仰というものを少なくともですよ、少なくともこの手紙の中に 繁栄させたいという意図があって書いてます。わかりますか？そうでないとペテロの手紙とは書きません。だから逆に皆さん、ヤコブの手紙やあるいは、ね、そのヨハネの手紙というのがあるわけでしょ。パウロだって使徒パウロからと書いてある手紙でもパウロじゃないものがいくつかありますよね。でもそれはパウロの信仰を反映させ継承しているという自負でそう書いてますから、だから皆さんね、全くペテロと関係がない人が書いてると思ってはいけません。関係がないのにペテロの名前を使うわけじゃないから。もし皆さんが今の時代でそのことしちゃいけないんだけど、もし皆さんが今の時代ではなくてこの時代にね、何か手紙なり書簡を書こうと思って自分の名前で書くんじゃなくて誰かの名前を使いたいと思ったら誰の名前を使いますよ。え、誰の名前使うの？誰の名前使うかな。でもしいいや、じゃあその人使う人がいたとしたときに、皆さんその人の名前を使って書くんですよ。その人の名前を使って書くときに、その人の名前が汚されるようなことを書いたらどうですか。あるいはその人の名前を使って書くのに、その人の考えと全く違うことを書いたらどうですか。それ皆さん思わないでしょ。少なくとも人の名前を借りて書こうとするんだったら、その人に対して非常に尊敬の心を持ってないといけないし、それからその人の思いとか考えに共鳴してないといけないし、その人が書くんじゃなくて自分が代わりに書くんだから、その人の名誉とかその人の考え方をよりどうですか、評価され、ね、高める気持ちで書きたいでしょう。同じだと思いますよ。だからここに書いてある書の中にペテロの言葉ではないけれども、ペテロの信仰観というものを十二分に理解した人が言葉を選んでいるんだと思って、でこの言葉を見つめると何がわかるでしょうかということなんですよね。これ今日皆さん一番言いたいことで、一番言いたいことはレジュメに書かなかったんですけど皆さんね、なんでこれ私こだわるかというと、証人という言葉、文字通りキリストを証しするという意味ですよ、証人。でも皆さんね、ペテロをはじめパウロもそうですけども、彼らが使徒であるということは一体何の証人なんですか。よく言われることはね、そう、皆さん復活の証人ですよ。使徒の資格は復活のキリストに出会ったこと。そうでしょう。だから私はよみがえりの証人なんだ。主は十字架に付かれた後3日の後によみがえられた、そのことの証人ですと言って宣教してますよ。実はペテロも使徒言行録では自らを復活の証人だと語ってますよね。だからペテロはこれをキリストの復活の証人としてと書いてもよかったはずでしょう。もっと言えばそのことの方が普通だった。でもね、この著者はペテロのことを復活の証人という書き方よりも受難の証人と書きたかった。書きたかったというのはどういうかといえば、ペテロの本来の信仰の、ね、根幹にあるものは、よみがえりの証人という思いよりも受難の証人という思いがペテロの心の奥底にあるということをこの著者は分かっているんです。じゃあここで皆さんに受難の証人とは何だと思いますか。復活ではなくて受難の証人です。受難とは何ですか。皆さん、キリストの受難とはキリストが苦しみを受けられて、そして無実であるにもかかわらず人々の策略によって暴義によって裁判にかけられ、鞭打たれ、そして十字架で亡くなられたことでしょう。その亡くなられていく過程を私たちは受難と呼ぶならばね、その受難の証人であるということをペテロは一番に告白した。よみがえったという栄光の証人ではなくて受難の証人だ。じゃあ皆さん、このキリストが苦しみを受けて死へと至ったその受難がペテロの説教の皆さん中心だったと思いますか。
キリストはこんな風にね、ゲッセマネでお祈りをされて捕らえられて、違うよね、捕らえられて今大事なところだからねちょっと BGM やめてもらって皆さん、その時にキリストが受難を受けたということを証人として語ったりありますね。ペテロの言う受難の証人というのは、その受難に立ち会った自分を語った。何を語ったかというと、私は裏切り者だと語った。私だけがキリストが裁判を受けていくあの場所に私はいたんだ。しかしその時私はその前の最後の晩餐と言われるあの最後の食事の席で主にこう言いました。たとえ他の者があなたを知らないと言っても私だけはそんなことは言いません。たとえ死ぬようなことがあってもそんなことは言いません。私はそう言ったんだ。でも主は私におっしゃられた。いや、あなたは鶏が泣く前に私を三度知らないというな。そう言われて私の心は痛みました。主はそんなふうに私を思っておられるのかと。しかし皆さんどうでしょう。私はイエス様が捕らえられた後、カヤパの大祭司カヤパの中庭で裁判を受けるその途上まで後をついていた。その時皆さん何が起きたか、聖書に書いてある通りです。女中がやってきて、あなたも仲間だ、あのナザレ人の仲間だと告発した。他の人もやってきて、いや私も見た。その時私はあまりにも怖くて、そんな人は知らないと言った。最後には私はそんな人知らないと言って誓い始めた。すると鶏が鳴いた。皆さん、この証人なんです。これはペテロしか知らないんです。ペテロは自分の弱さと自分の罪深さをね、主と共にあの見たび主を否んだというね、現実の中で体験したたった一人の人です。ペテロは実はそれを語り続けた。どうしてそれを語り続けたかといえば、それが人間なんだ、それが弱い弱い私たち罪人なんだということをね、いつも忘れなかったからです。だから復活によって、主の復活によってね、ペテロは再びイエス様に出会って、イエス様は私を裏切った、三度も知らないと言った、その私を責めたんではなくてね、むしろ私を愛してくださった、それは喜びで、本当に主の愛を感じたペテロにとっては忘れることのできない体験だけれど、それを語ることがペテロにとっての証人としての言葉ではなかった。それよりも、私がどれほど神の前に罪深いものか、まずそのことなしにね、許しを語れないと思った。それを経験した私は世界の中で最も大いなる罪人である。それが罪人の頭としてのね、ペテロの告白です。そんな私が愛されて許されたんだから、この世の中に許されない人はいませんというんです。皆さんいつも言うんです。ペテロはこの説教をいつもしたんです。皆さんがどんな罪を犯したとしても、キリストにあって許されます。キリストを信ずれば、主はあなたの罪を許してくださいます。たとえどんな罪を犯していても、今日悔い改めて主のもとに立ち返るならば、あなたは許されます。あなたは新しく人生を歩むことができるんです。もう一度主から復活の力をいただくことができます。それは人々の罪がどんな罪なのか、何もわからないけれど、ペテロはそういうことをできた。なぜか、 そこにいる人がどんな罪人でも自分より罪深い者はいないと思ったからです。それはそうですよ。じゃあ皆さん、そこで何が分かるかというとね、これが神の前に、神の前に立たされた人間の姿でしょう。つまり本当の謙遜というのは神様によってでしか生まれてこないです。皆さん謙遜になりましょう、謙遜はいいことですよと言って、道徳的な美徳として謙遜になろうと思って謙遜になることはできません。それはやがて謙遜、傲慢という罪になっていく。謙遜を装っているだけでね。だから皆さん、そのことが分かりますか。だから皆さん6節見てください。6節、はい、今日の箇所の6節にこう書いてあるでしょう。だから神の力強い見ての下で自分を低くしなさい。これなんです、謙遜は。神の見ての中でしか、神の見てによってでしか私たちは謙遜にはなれません。さあ、だから皆さん、最後にしてほしいことは、私たちはね、謙遜として聖書の中に出てくる誰をまず思い浮かべますか。ね、まずはイエス様でしょう。もう一人はモーセ。皆さん、旧約聖書にはモーセのことが書いてありますよね。モーセほど謙遜な人はいなかったと書いてある。イエス様も、私はへりくだったもの、柔和でへりくだったものだ、だから私に従ってきなさいとおっしゃり、私が与えるね、不引きは追いやすいんだと言ってね、招かれますよね。皆さん、モーセもイエス様もなぜ謙遜なんですか。本当の謙遜な人はね、神の前にね、自らをなくしてね、ただ神様の御心だけに生きようとする人です。皆さん、謙遜の本当の意味は何か、もう一回レジュメのところを見ると、皆さん、最初の概説という項目の一番下のところにね、謙遜の原義という表現で書いたんですよ。分かりますかね。概説の項目の一番下のところね、下から2行目、謙遜の原義は他者を第一とし、自己よりも他者の願望と必要により多くの注意を払おうとする心の態度である。謙遜の根本的な意味は、何か自分を何もできないんです、私は不足なんですと言って、何かこうへりくだったように見せかけることではなくて、自分のことよりも人のことを一番に考え、その人のことの何よりも自分以上にその人の願望や必要を思って心を向ける態度が謙遜なんです。で、ここで言う他者というのは、皆さん、イエス様にとってもモーセにとっても神様以外いないんです。ペテロはね、この苦難の受難の証人となってからというものをね、本当の意味での謙遜を身にまとったと思います。それは私ではない、もうキリストのことを思い、キリストのことを考え、イエス様のことだけを思う人生になった。パウロにとっては飲むも食べるも全てキリストのためである。生きるのもキリストのため、死ぬのもキリストのため。これが皆さん謙遜です。で、皆さん考えて、イエス様はパリサイ人に対してはどうでしたか。謙遜に腰を低くして、いやー、パリサイの人たち、律法学者の人たち、これまで多くの謙遜を重ねてこられた研究者の皆様、そんなふうに言ったんですか。イエス様は、神の前にはへりくだり頭を垂れるイエス様だけれどね、パリサイ派は何と言いましたか。災いなるからパリサイ派よ、 でも皆さんこの時イエス様は傲慢なんですか。でも私はね、本当の謙遜を我々吐き違えてはいけない。本当の神の前にね、砕かれ、神の前に頭を垂れ、神の御心だけを思うことが謙遜だと思います。だから私は皆さんね、神様を知り、イエス様を知った私たちはそういう歩みをすることが許されていると思って、本当に恵みだなと思います。でも私はただ一つそれを超えてね、この日本という国を眺めた時に謙遜な人ってどんな人だと思いますか。それはね、皆さん、自分のことよりも他者のことを思うことが謙遜であればね、この日本の国で一番謙遜な人は愛国者です。違います？自分のことよりもこの国のことを思う。私は最後に皆さんにこのこともね、お話したいと思うんです。愛国者になってほしいと思う。今日本の危機は何か、愛国者がいなくなったことです。これはね、また皆さんね、追って話をしないといけないと思う。あのね、今が良ければいい、こういう人が増えていくと国は滅びるんです。なぜかといえば、愛国者とはいつもこう思うから、自分が生きている時代のこの国よりも良い国を残して死にたい、これが愛国者です。自分が享受している喜びよりももっと多くの幸せを子孫に残してあげたいと思う、これが愛国者です。自分がたとえ苦労しても良い世界を、良い国を構想へと残していきたい、これが皆さん愛国者の思いでしょう。国を愛する人がどうして自分の時代だけが幸せならそれでいい、子供や孫のことはどうでもいい、でも子供のことを思い、孫のことを思い、これからね、日本人として生まれてくる子孫のことを思って、今の国をより良い国にして渡してあげたい、これが愛国者の気持ちでしょう。でも今の人たちはどうなってますか。自分の生きることばかりで考え、自分の老後の心配はするけれど、子供の老後の心配はしますか。皆さん、子供の老後の心配は本当にすれば消費税10杯で足りないよ。25% ぐらい必要ですよ。それができますか。これが愛国者で、自分たちは苦しんでも子供の時代にはもっと良い世界にしておきたい、子供には借金をもうこれ以上負担させてはいけない、私は本当にそのことを真剣に考えたら、日本は生きる道はいくらでもあると思うし、これから本当の意味でね、変わっていくね、発展していくね、要素はいっぱいあると思う。でも本当に日本人の中に今の時を、今の時代を、自分の世代のことだけを考える人がどんどんどんどん増えていったならばね、この国は滅びでしょう。愛国心なき国は滅びる。今回ね、韓国で皆さん高校野球負けたでしょ。もう霊的に負けてますよ。だって日の丸をつけた服で空港降りないんだ。愛国心のないチームは絶対負ける。あの中の高校生が一人でも二人でもね、なんでですかって声援にね、我々は日の丸を背負っていくんですよ、どうして来ちゃいけないんですか、抗議するようなね、子供たちが私知らないけどいたら素晴らしいと思う。どうしてなんですか、私たちの誇りじゃありませんか、日の丸は。私たちはなぜ集められたか、ジャパンで集められたか、もう智弁学園でもねないんですよ。そうでしょう、私は東邦高校じゃないんですよ、創志学園から西君が言ってますけど、私は創志学園じゃないんですよ、日本として来たんですよ。彼らはその思いで集まったわけです。なのにその日本という束ねる日の丸がなくてどうやって戦うんですか。創志学園のユニフォーム着て行くんじゃないですよ、智弁学園のユニフォーム着て行くんじゃないですよ。 本当に皆さん考えなきゃいけないなと、まあ、話がそれましたけど、皆さん謙遜ということの意味をね、今日理解してほしいなと思います。本当に神様の前にね、そういう私たちになる、この言葉ね、今願われているんではないかな。そしてその謙遜を身につけていくことでね、皆さん私たちは本当にキリストの命にあふれるね、証人になっていけるだろうと思います。そんな意味でね、この箇所皆さんの心にね、刻んでもらえたらなと思います。はい、ペテロ書はね、もう次で終わりにしたいなと思いますので、いよいよですね、ペテロ全書終わってですね、また新しい項目に入っていきたいと思いますけど、冒頭でも言いましたけどね、秋が訪れてまいりましたから、皆さん本当にね、これから実り多いね、素晴らしい季節になるとともに、皆さんの信仰の生活もですね、ぜひ豊かなね、実を結ばれるようにと願っておりますから、ぜひこの御言葉の糧をしっかりとね、皆さんの心に刻んでですね、また改めて育ててほしいなというふうに、ね、思います。はい、それじゃあ最後ね、賛美を捧げて終わりたいと思います。はい、それでは95番をね、賛美したいと思います。
はい、それでは、生産式をしていきましょう。